ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
1月放送のよりしげ市長のワンダフル沼津、略してワン沼のお時間です。1月9日放送分ですね、今日もですね、市長応接室で収録した模様を皆さんにお届けしてまいります。コースト FM の上田光平です。さて、いつも通りよりしげ周一市長もご視聴いただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いつも通りよろしくお願いいたします。
いつも通りよろしくお願いいたします、はい、新しい年を迎えて2回目の放送ということになりますけれども、はい、今回もゲストをお招きしております、
はい、大物が来ました。
大物です。
はい、
はい、ちょっとプレッシャーですかね。今回のゲストです。沼津商工会議所青年部直前の会長でいらっしゃいます。そして第39回全国大会富士の国静岡沼津大会会長をお務めになっていらっしゃいます吉川正明さんです。吉川さんは沼津商工会議所青年部に所属されていらっしゃいまして、地域経済の発展にご尽力されています。
はい、
今回は商工会議所青年部の第39回全国大会富士の国静岡沼津大会の PR ということでお越しいただきました、うん、はい、吉川正明さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大物です。
大物ですよ。この大会のですよ、全国大会ですよ。
そうですね。
いやー、びっくりですよね。
あの、先週の放送でもその全国大会については、はい、山本会長の方からね、はいはい、PR していただきましたけれど、まあ、改めて今週はどういう大会なのかというところなどについていろいろとね、
伺
っていきたいと思って、はい、
盛り上げていきましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週もいつも通りですね、市長が、吉川さんに質問をしてまいりますので、はい、お答えいただければと思います。早速参りましょうか。
はい、はい、もう先ほどからですね、話が出ちゃっています。
はい、
この全国大会の話ですけどね、商工会議所青年部の全国大会って何なんでしょうか。うん、
はい、商工会議所というのは、まあ、地域の、中小企業の持続的発展、そしてまた地域の、発展のために、まあ、存在する、うん、団体だと思うんですけど、まあ、その一翼担う、こう若手の経済人が集まっているのが、この商工会議所青年部でございます。はい、で、全国に今418単会ありまして、会員数も3万4000人ですね。で、そういう人たちが、まあ、全国レベルで何か大きな事業をやっていこうということで、うん、その中でもいくつかあるんですが、その中でも一番代表的な大会がこの全国大会ということで、うん、毎年多くの、若手の青年経済人がですね、はい、一堂に会して、様々な事業をやっていくというのが年に一度行われる。これが、商工会議所青年部の全国大会でございます。
大変栄誉のあることですよね、沼津で開催できるっていうのは。
そうですね、もう多分先週も話ありましたけども、400年に一度くら
い。すごいですよ。
なかなか400年、誰が数えて400年に一度だったのかってことです
よ。単純にね、418単価あるということで、それぞれが、まあ、まあ、やりたいと思えば、まあ、418年に1回ということになってしまうので、ではやっぱ経済効果も大きいですし、全国からそれだけの人が集まるので、やっぱやりたいと思っている全国の大会もたくさんあります。
いっぱいあると思います。
その中でも沼津も平成23年に手を挙げようと、ということになって、平成26年には他の県ともこう争ったんですよね。で、その中でなんとか沼津が勝ち取ったという、この商工会議所青年部の先輩たちがですね、もう命をかけてこの事業を取ってきてくれ
た。そうですね、熱い歴代会長たちたちみたいな感じですね。
そうですよね、本当に皆さんね、はい、まあ、その熱い思いがかなって沼津での開催ということに今年なるわけですけれども、
はい、
やっぱり当然その地域の魅力の発信にもつながるわけですね。
そうですね、
はい、そこも一つポイントですね。
そうですね、
はい、
だから商工会議所青年部のやっぱ若手の経営者ですから、
ね、
あの、それなりにやっぱお金も使うんですよね。
そうですね、
あと発信力がすごいあります。
そうですよね、
ただ来るだけじゃなくて、その良さをやっぱ持ち帰ってくれる、
ね、
そうするとまたそれが大会以降にも、この沼津のメリットにもつながってくるかなっていうこと
で、そうですよね、
となるとね、やっぱ市長またとない、
本当なんです
よ、沼津を全国に PR する
全くその通りで
ございます。機会なわけですね。
令和始まって最初の全国大会。
そうです。
そう、
皇室ゆかりの沼津、
お、
ここでですね、令和始まっての最初の大会ですよ、 はい、
なんかいろんな偶然が重なりましたよね。
はい、大変ありがたい話でございます。
そうですね、あのラジオだからなかなか伝わりにくいかもしれませんけど、よりしげ市長ニコニコでした今。
いやバリバリですよ本当に、
ね、やっぱそれだけ嬉しいんですよね。
いや本当にありがたい話です。
地元のね、我々にとってはね、
栄誉あることでございます。
はい、さあそんな大会が開かれるわけですけれども、詳しく大会について伺ってまいります。市長、次の質問お願いします。
そうですね、大会のテーマを見させていただきましたら、創意工夫、日本一高い志と日本一深い絆で作ろう YEG 新時代、すごいテーマですよね。このテーマについてですね、かける思いっていうのがあると思いますので、ね、
はい、
熱い思いはぜひとも聞かせていただきたいと思います。
はい、まあ、先ほど市長もおっしゃったように、うん、令和初めての全国大会ということで、はい、この全国大会って昭和から始まり、平成の30年過ぎ、39回目ということで、うん、今回令和の初ということですので、やっぱり今までにない新しい大会を作っていきたいなということで、うん、まあ、最後に YG 新時代というテーマにしてるんですけども、
はい、
この創意工夫で、創意工夫の風がですね、通常は夫という字ですけども、はい、今回のこのテーマは富という字、
そこが気になります、ね、
まず創意工夫なんですけども、意外とこのシンプルな言葉ではありますけども、我々のこの青年経済にとってですね、非常に今重要な言葉だというふうに思っています。まあ、過去の常識がなかなか通用しないこういう時代ですね、こうやはり創意工夫を凝らした何事もですね、そういう思いでやっていかないと、なかなかこれから生き延びていくというのも大変かということで、まあ、そういう思いを込めてですね、シンプルな言葉なんですけども深い言葉だなというふうに思ってまして、この創意工夫という言葉にさせていただきました。
はい、
そしてあえてこの夫という字を富という字に書いたのですね、うん、これはあのやっぱ静岡県の大会ですので、あの富士山ですね、静岡。
なるほど。
でその静岡県の、富士山の富をもらい受けて、
はい、
をつけたということと、あとこれは富という要は豊かな意味もありますので、はい、まあ、あの静岡県がこう地域経済が元気になってほしいというですね、はい、まあ、そんな思いもこのテーマに込めさせてもらってます。で、うんうん、日本一高い志、これは日本一高い富士山にかけていて、はい、で日本一深い絆というのは日本一深い駿河湾にかけていてですね、はい、まあ、そういう地域の、特性も生かした形の、大会テーマというふうにさせてもらってますので、はい、まあ、このメンバーもですね、常にこう大会の企画で行き詰まるときに、ふとこのテーマに帰って、そうだ、そういう工夫をして凝らした大会をしていこうということで、みんな今頑張ってくれてます。
そうですか。今あのいろいろとお話をいただいた中ですけどね、実はあの会長をですね、まあ、胸にバッジをねつけていらっしゃっていて、ね、ちょっとこれは皆さんにね、あのお見せできないんですけど、はい、その気合いの入れようっていうのはやっぱりそういうところにも表れてますよね。
そうですね、はい、今私も全国いろんなところに回ってこの全国大会の PR をしてますので、今日も岡山県から先ほど帰ってきて、
はい、
お疲れ様でした。どうでしたか。沼津の PR もしてきてくださったわけですね。
そうです
ね、
大変ありがたいです本当にね。
だいぶ私も沼津のことも詳しくない。
詳しく嬉しいことですね、
本当に動く PR マンですね、
PR 大使のお一人になるかもしれませんけど、
いいですね、
はい、あのそんな吉川さんね、あの胸元につけてらっしゃるバッジですけれども、これあの形は正方形してましてね、下半分がちょっとこうブルーになって色付けされていて、中央部分には創意工夫、この工夫の風のところが富になっている、今回の
赤字で書いてあります、
ね、
はい、
全国大会のテーマ、これが記されたバッジをつけていらっしゃいました。
はい、
ということでその、まあ、深い意味テーマ、これがよく分かったわけですけれども、じゃあ具体的に大会の中身について気になるところですね。
そうですね、
そこでしょう。
はい、まあ、あの本当に大きな大会であるなということと、栄誉ある、はい、あの大会であるということは分かったわけでございますけど、そうしますとその大会の中においてですね、どんなことをするんだろうなということですね、やはりリスナーの方々はですねすごく気になるんじゃないかなと思います。はい、またそのあたりのことを教えていただけますか。はい、
あの全国大会今回8000人ぐらいの、の経済人を集めたいということで、今やっておりますので、またそういうメンバーの方がそれなりにこう楽しんでいただくことももちろんですし、商工会議所活動の の意義を感じてもらうということもそうですし、また、うん、それだけの全国のメンバーが集まるとやっぱ数は力ですので、はい、商工会社の力をですね、うん、やっぱりいろんな方に見ていただくということも必要です、うん、まあ、そういったことを盛り込んださまざまな企画を、うん、とか事業をやらせてもらうんですけども、まず代表的なのは記念式典があります、はい、これはもう経済産業大臣の方とかですね、知事の方とかですね、もちろんより市長にも来ていただきたいという
恐れ入りますね、
ありますけども、
まあ予兆しちゃうよ、
来院の方来ていただいて、
まあ、ただちょっと緊張するの早いですよ。
あ、そうですか、あ、そうですか、はい、まずはそこでご挨拶をね、していただくということと、まあ、そういう来院の方にこの商工会議所青年部のこうパワーをですね、うんうんうん、まず見ていただきたいなというのがあります
ね。
でこの式典ではいろんな、例えば商工会議所の活動の中でビジネスプランコンテストとかですね、うん、まあ、いろんな各種事業をやっております、うん、でそういったものの表彰式とかもこの式典の中でやったりとかですね、うん、あとは商工会議所の中の政策提言を、うん、その全国組織でも、うん、その親会である日本商工会議所に対して提言をしてますんで、そんな主講式をですね、うん、日本商工会議所の三村会頭に渡すことをおっしゃったりとかですね、まあ、そういうことを通じて、うん、やっぱ来賓の皆さんとかに、こうやって商工会議所活動を知っていただくということが大きな目的、それと商工会議所のメンバーもですね、うん、やっぱ結束を固めるという、うん、という意味でのこの式典というのは非常に大きなものだと思ってます、
うん、そうですね、
あとはやっぱ大懇親会というですね、うん、地域の沼津を中心とした静岡県の食の魅力をみんなに味わっていただくと、
美味しいものいっぱいありますからね、
はい、そういうところもありますし、あとは文化街、一応これ静岡県が主管になってますんで、はい、沼津だけではなくて静岡県各地が文化街というものをそれぞれの地域で行います。でそこで、まあ、楽しんでいただいて、それぞれの市町のものに触れてもらってな流れでこの沼津に集まってもらうというですね、うんうんうん、まあ、そんな流れですので、この文化街というのも、非常に魅力的で、今静岡県だけで28個文化会がある。
28?
非常に多くて魅力的なものがたくさんあるんです。
そうですか、
みんな迷うと言ってました。
あ、
そうですよね。
まあ、今お話聞いててもこうどれもねいろいろあるわけですけれども、はい、中でもね、まあ、経済産業大臣とか知事とか、当然ここにいらっしゃる許しに市長もご出演というか、
まあ、挨拶をっていう話ありましたね、どうしましょうかね。ドキドキですよね。
でも、まあ、でも今から緊張してた方がいいんですかね、やっぱね。
あと40日ですから。
ああ、いや、
そっか、もうあと1ヶ月ちょっとですね。
いや、
どんなことを話しましょうね。
本当に今からフル回転で考えておかないとまずいですね、はい、恥をかかせるわけにはいかないですからね。
それだけ大きなこうね、まあ、イベントといいましょうか、催しになるということなんですよね。中でも先週のお話でも上がりました物産展というのがあるそうです。うん、その物産展についても気になりますので、市長、次の質問参りましょうか。
はい、本当にそのあたりですね、はい、まあ、大きな大会でございますからね、うん、そういう点では多くの人が集まるということでございますけど、はい、やっぱりいろんな大会見てみますと、まあ、式典とかそういうことはあるわけでございますけど、うん、その中においてもその地域の魅力とかというのを PR するという意味においてね、物産展ってすごく大事ですよね。
そうですね。
そういうところがですね、どんな意気込みを持ってですねやられるのか、はい、そんなことをちょっと聞いてみようかなと思います。
は
い
は
い、
今回の物産展はもうこの過去の全国大会でも最大規模になるんじゃないかというぐらいのですね、うん、はい、気持ちで、はい、今回ですね、ておるんですけども、はい、沼津駅のロータリーから、うん、プラサベルデの前の道路もですね、うん、少し封鎖というかですね、はい、歩行者天国のような形で、大規模な物産展というものを考えております。うん、まあ、沼津だけではなくてですね、静岡県の各地の食の魅力というのを、うん、はい、全国に伝える絶好の機会だと思います。はい、でまあ、そんなようなさまざまなですね、うん、美味しいお酒、美味しい食べ物というものを用意させてもらうということで、うん、まあ、いろいろ地域でもイベントとかお祭りでもそういった物産展的なものはありますけども、今回やっぱ大きく違うところがいくつかあるんですが、はい、まずは全国から来るというところがですね、うん、はい、まあ、もちろん今回市民も参加型ですので、うん、一般市民の方にもどんどん来て楽しんでいただきたいと思うんですけども、やっぱ全国から来ますので、そういった人たち、特に に若手の経営者の方たちですから、はい、経営者の人たちはまずたくさん食べていただける、うん、飲んでいただける、はい、そして、その美味しければそういう情報を持ち帰って発信力もありますので、そういったことを地元にも持ち帰ってもらえるということで、沼津の経済効果としてはですね、非常に大きなものになるのかなというふうに思ってます。あともう一つはですね、我々やはり商工会議所の青年部ですので、ただその地域の魅力を発信するだけではなくてですね、最終的にはやっぱ地域経済の活性化、そして地域企業の発展、うん、そういったものにやっぱつなげていかなければならない、うん、でそういう中で今回はですね、今国がキャッシュレスの推進、はい、キャッシュレス決済の推進というのをやっぱ力
やってますよね、
まあ、商工会議所というのは経済産業省が一応管轄官庁でありますので、はい、まあ、そこが今力を入れている、うん、そのキャッシュレス決済の何かこう実証実験の場のようなですね、はい、そういう取り組みもできないとかということで、うん、今回の特徴としては物産展の店舗は全てキャッシュレス決済が可能と、それを条件として今回募集をしてますね。
合わせてどれぐらいのお店が
50ぐらいですかね。
50、
はい、
ですからその50のお店全てでキャッシュレス決済ができ
る。すごいですね。
すごいですね。それから分科会のお話も先ほど出ましたけれどもね、はい、これも気になりますね。
そうなんです。静岡県内というのはですね、本当に魅力的な場所がいっぱいあるんですよね、うん、そういう点ではですね、いろんな意味において、まあ、その地域の資源なんかを活用した分科会というのはできると思うんですけど、はい、その分科会の内容も聞いてみましょうか。
はい、分科会はやはり静岡県というのはもう富士山がありますので、ね、はい、まあ、富士市、富士宮市とか、うん、そういう富士山の近くの 市はですね、やはり富士山を前面に打ち出しした、ものをしたりとかですね、はい、あとは、静岡空港もあります、はい、そして駿河湾というですね、はい、海もありますので、うん、まあ、そういったものをですね、もう本当にフルにPR して生かした各分科会というのがですね、本当に目白押しだなというような、印象ですね。
そうですね、
まあ、そこでやっぱり地域の魅力をドーンと発信すると。
そうですね、
いうことですよ
ね。で今分科会も各静岡県には今12単会あってですね、うん、はい、それぞれが全て分科会を企画しているんですけども、うん、やはり自分たちの魅力を全国に伝えるというそのプロセスがですね、うん、やはり自分たちの街をもっとよく知り、うん、そしてそれをまた好きになりというような、うん、地域愛にもつながってくるので、
なるほど、
やってる自分たちにもすごいこうメリットがあるというかですね、うん、そういうのはすごい今やりながら感じてます、う
ん、会長もさっきねお話しされたように、沼津のことすごく勉強しましたってお話しされたじゃないですか、はい、まさにそれもね力になります
ね。
そうですね、
はい、
ね、
やっぱりこう新たな魅力の発見にもつながるという意味でもね、うんうん、非常にこう大切な、まあ、一つの分科会ということなんですけれども、こういったものが行われる全国大会というのが、うん、もうあと40日ですか。
はい、そうですね、19日から23日
待ってます、参りましたね。
ドキドキですね、
市長もドキドキしてると思います、はい、さてお時間迫ってまいりましたんで、最後の質問を市長参りましょうか。
そうですね、
はい、
せっかくの機会ですし、前回もですね山本会長にもお願いしたわけでございますけど、はい、まあ、リスナーの、ね、皆さんにメッセージなんかありましたらお願いします、
はい、まずこの全国大会、その2月の、19日から開催になりますけども、うん、全国から多くの若手経営者が集まるということで、はい、おそらくプラサベルデを中心ですね、うん、生駅周辺がものすごい人の数になるんじゃないかなということが予想されてますので、うん、もしかしたら市民の皆様に迷惑をかけるかもしれない、で何事だって思うかもしれないですけども、今お話したようなですね、沼津のためになる素晴らしい事業をしているということをですね、うん、まずご理解いただいて温かく見守っていただきたいなというふうに言うのが一つ、うん、それとやはり物産展とかですね、はい、あと記念公演もですね一応あるんですけども、そういったものも一般市民参加可能な、ものですので、ぜひそういうものもですね、参加していただいて、うん、市民の皆さんもこの商工会議所青年部の全国大会を楽しんでいただきたいなというふうに思います、
う
ん、
本当にそうですね、はい、まあ、せっかく今沼津駅周辺でですね、いろいろな事業が行われるようになって、うんうんうん、まあ、高知都市機能というのをですね、どんどん導入していこうというのが、そのまちづくりを進めているんですね。 まあ、そういう中においてはね、ブラサベルではですね、ああいう大きな大会でですね、語っていただく本当に素晴らしい機会だと思ってますからね、はい、多くの市民の皆さん迷惑だなんて思っちゃいないと思います、
うんうんうん、
もう本当にウェルカムだと思ってますんで、
はい、
ぜひとも大会成功に向けて頑張っていただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
夕方5時の鐘も歓迎しているぐらいですから、やっぱり沼津一丸となってね、
はい、
期待している事業ですから、
はい、
ぜひとも成功に結びつけていただきたいと思います。
うまい、
はい、夕方5時ぐらいに収録してます。
そうですね、
はい、皆さんお疲れのところありがとうございます。
ありがとうございません。
さあ、ということで今回のゲストはですね、沼津商工会議所青年部直前の会長であり、第39回全国大会富士の国静岡沼津大会大会の会長をお務めになっていらっしゃいます吉川正明さんをお迎えいたしました。吉川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。